ジオもっこもこパレード。
はい、始まりました、奈良プロです。今週もよろしくお願いしますということで、今週もお送りしてますのはドルフィンです。なんかいつもここで笑ってしまうのはなんでやろう。多分本当はね、今日トモキンの放送会とお約束したんだけど、トモキンがちょっと今週は収録できへんという連絡がトモキンからありましたので、急遽2週連続のドルプロになります。ドルプロファンの皆さん喜んでくださいね。はい、ということで、音をね聞いてくれたら分かるように、えらい外がガヤガヤとしておるのは分かると思いますが、外収録です。今日は10月24日月曜日の、ただいま何時ぐらい、3時半ぐらい、15時30分ぐらいです。ただいまね、あれ健康診断がやってきまして、身長体重、聴力、採血、胸心電図、あとなんや、X 線で、バリウムね。このバリウムっていうのがさ、35歳から受けなあかんやつですけど、これ放送聞いてくれてるリスナーの皆さんはもうバリウム飲んでる年代なんですかね。あれどう思います、バリウムどう思うって。得意な人はいてへんと思うんですけど、やっぱね、一連のこの健康診断のメニューの中で、やっぱメイン、大体最後でしょ、メインになるから、もうドキドキず、もうね、ドキドキしておって。でもなんかさ、最近のバリウムって、ちょっと味がついてません？なんやろ、ちょっと、ほんのり甘い感じの、バリウムなんで、昔と比べるとすげえ飲みやすくなってはおると思いますよね。はい。なので、バリウム飲むとね、みんな下剤飲まされるじゃないですか。飲まされる、飲まなきゃいけない。で、今、バリウム飲んで、下剤飲んで、で、お昼ご飯食べて、今で、診断結果を今先生から聞いて帰ってるところ、戻ってるところか。はい、もうすでにお腹ぐるぐる言ってて、ちょっとねお尻がやばい、やばいっすよ。だからあれか、あのバリウムを飲んだことない人たちのために言っておくと、そのままにしておくと白いうんちが、お腹の中でね、胃の中で固まってしまうんで、下剤を飲んでバリウム出すと。だけど、下剤を飲んでるから、今、ちょっとね、お腹が緩い状態、続いておるということで、やばいというのは、そういうことです。ですから、昔ね、こう、なんていうの、バリウムが入ったうんちを、トイレで、家でしてね、流れんかったんやろね、重くて。だからトイレを詰まらせたことがあってよ。だから、朝さ、じゃあ夜か、そう、 トイレが詰まってでどうしようもないから朝ちょっと会社にね遅れるという連絡をして朝一でホームセンターであのおなんていうのすっぽんってするやつあれをすっぽんってするやつあれ正式名称なんやろあのすっぽんってするやつでなんとかこう対応できたということであんなんね人生で買うことあるんやろかと思ったけどバリウムでね、詰まらせたんまあね俺のバリウムやからさ嫁とかも誰も触りたがらないから自分でやってくれということでねそれも10年ぐらい前の話ですよね早いもんでそうそう早かった早かったねだって今日受けた健康診断のところも、まあ、ずっとねこう会社で契約してるとこなんで大阪でねだから前回受けたのが2016年の、検査結果が前回あって前々回は2015年、その5年間、2017、18、19、20、21、この5年間東京でやってたということで一応今日5年分持ってちゃんと経過をお話ししてきましたよ。結果ね何も変わらんと本当ウエストがね今日88センチアウトねでコレステロールが高め悪玉の方が高めこれも変わらんとあでも唯一改善されたのは中性脂肪が今までもう高かったのに今回は中性脂肪は引っかからなかったこれは何年ぶり 10年以上20年ぶりぐらいかな多分よ俺今週末に横浜マラソンを走るために今だいぶと走り込んできているんでまあ自然とね体重もこう落ちていっててでウエストもさ88センチとはいえここ10年で一番ウエスト細いしで体重も今日 69.4 よ俺が千葉から神戸の実家に来た8月の末の時点では 73.5 だったからそれ考えるとこの2月ぐらいで4キロ落ちてると、まあ、特にこの1ヶ月かなこの1ヶ月だけで考えると、ハーフマラソンの距離 21.1 キロこれを何回5回ぐらい走ってるのかなもうでそれだけ100キロでしょプラス10キロを走る日もポロポロあるんでそう考えるとまあ体重落ちて当然かなと思ってるんだけどさっき言われた先生にこの結果だけ見ると運動した方がいいねって言われたんででも今実は月間100から150キロ走ってるんですよって言ったらじゃあもう食べ物を控えるしかないねということで、まあ、あの前回のねドルプロで、今お酒を2週間、禁酒するということを伝えましたけど、まあ、あと1週間とりあえずやめて、走ってどこまで行けるかだから今度のね10月30日、横浜と横浜みなとみらいスタートゴールの横浜マラソンで、終わったらとりあえずビール飲みたいのを我慢して外野を目標にそこまでだよねそこでどれぐらい体重が増えるかリバウンドねするかですけどはいということで今回のドルプロなんですけど急遽ねこう撮ってるのもあって何を話そうかなと考えておりましたがやはりね直近のこのダラプロ的なねお話でいくと昨日、10月の22日に前回のダラプロで、お話をしました通り、怪盗セロさん怪盗セロ選手の応援に、奈良県の、ミナーラという ショッピングセンターのところまで行ってきましたよ。はい、ちゃんと応援できたよ。うん、11月の20日行かれへんからね。そう、その放送をさ、ちゃんと聞いてくれてんのかなと思ったら、ちゃんとそこに対するセローさんのリアクションもあったんで、これはね、仁義をね、切らなあかん、ちゃんと見に行かなあかんということで、行ってきました。会場に着いたのが12時半ぐらいに着いたのかな、その奈良県のミナーラというところね。で、そのタイミングでやってたのが、子供プロレス教室というのをリング上でやっておって、奈良万葉プロレスの主催である、マホロバ選手がマイクを持って、怪盗セロー選手と、あの女性のレスラーであったコノハ選手ね、女性のマスクマン、この2人で、子供5人、4人、 4、5人を相手にして、プロレス教室をやっておったと。まあ、どういうことやったかというと、スクワット、腕立て伏せ、でんぐり返りかな、まあ、周り受けみたいなでんぐり返りをして、あとロープワークをやるというような、こんな構成でありましたが、非常にね、その親御さんなんかも一緒に写真撮影で、結構ね、その時点で何人ぐらいだか、その時点で20名ぐらいおったのかな。でね、いよいよこう微笑ましくええなと思いながら見ておったし、セローさんもね、割とこう子供に対して上手に接しておったので、あ、意外とセローちゃん子供をあやすのうまいなと、なんてこう思いながら見ておりました。で、その子供プロレスが終わったら、プロレスが始まりました。全5試合かな、最初シングルマッチ、タッグマッチ、トリプルスレッド、タッグマッチ、シングルマッチか、この5試合で、我らが怪盗セロ選手は、セミファイナルに、出場してきまして、対戦相手が悪者2人、ま、見るからに悪者のマスクをした悪者2人で、セロさんはさっきの、マスクウーマンのコノハ選手とタッグを組んで、試合をしてました。でね、もうここもう本当メインだったんで、俺の心の中でね、メインだったので、あの俺ね、セロさんに応援ボード、まあボードまでいかないけど、応援のねメッセージポップみたいなのを作っていったのよ。あのセロさんって、ね、紫色が、イメージからなので、その髪に紫ので、紫色にして、白地でかな、白地で、人間自家発電所で、風呂釜王子怪盗セロって書いてね。でこれをさ、試合中に出そうと思ったんだけど、なんだろう、勇気がなくて、勇気が結構ね、さっきのちびっ子もおったし、結構さ、結局最終的に何人、50人もっとかな、60人、もっとだろうな、今日ほんと100人とまでは言わないけど、でもそれに近いぐらい集まってて、俺あの椅子が用意されててさ、4列椅子が用意されて、その4列目一番後ろの方にの一番端っこに座ってたけど、座れない人たちが俺の後ろにいてさ、その子供たちもいる中で、さすがにさ、人間自家発電所とか風呂釜王子のその応援ボードを出すのはちょっと恥ずかしくなってしまって、出さずじまい で終わったわけなんですよ。これはねちょっとチキンになったね。いやそうで、そのタッグマッチまずヒールの方から2人入ってきて、でその後に、ベビーフェイス側のセロさんとコノハ選手がねこう出てきたわけだけど、ちょうどねこうセロさんが入場口からリングをこう一周してね、一周して、リングインするときにちょうど俺がさ、なんていうのかな、一番端っこに座ってたのがあって、向こうの方からセロさんがこう俺の方に向かってね歩いてくるのはこう見えて、で俺たセロさんの時だけこう入場の時だけ立って入場の模様を動画で撮ってたの。そうしたらさ、セロさんが俺にこう気づいて、一瞬ねもうすげえもうヒールとやるからさ、ヒールと今から試合するからすげえ顔を今からやるぜとかいう顔でこう来てんのに、一瞬ね俺見つけた瞬間ににやっとしたのよ。にやっと、あれはダメでしょ、プロレスラーとしてにやっとしちゃダメだよね、試合前に今からヒールとやるんだよ。ちょっとにやっとしちゃったからね、もうねこのねその動画はどうしよう、もうすでにドルフィンダラプロドルフィンっていうツイッターアカウントから見れるんですけど、どうしようかな、ダラプロの交流ラインでも方にもこの放送が流れた後さしたら流しとこうかな。そうそう、そんな具合でね、でセロさんのこうミックスドマッチみたいな感じ、相手は男2人なんだけど、セロさん側は女の子で、もう見た感じすげえちょっとね小柄なんだけど可愛い感じのね選手で、あの選手とね最後紹介してもらえばよかったな。いやーコノハ選手可愛かったわ。実はあのねその場ではちょっと言えなかったし、一緒に写真もね本当は撮ってもらいたかったんやけど、いやーほんまにコノハ選手可愛かった。どうセロさんこれ聞いてたら、このコノハ選手紹介してくれんかね、今度一緒にねお食事とか、お食事一緒に写真撮りたい、この選手と。この選手ちょっと皆さんこのアルファベットで KONOHA この選手なんで、皆さんねちょっと調べてみてください。ほんま可愛いんで、うん、でまあ結果ね、試合結果はセロさんが、ピンホール取られて負けてしまったということで、ドルフィン観戦試合でセロちゃん負けたということでね、まあ、非常にこう残念ではありましたね。このなら万葉プロレスの声をね、もうねその日にこうリング上で、まあ、ホールおばさんが言ったけど、まあ、14年来年15年迎える、もう結構老舗に近いような、地域プロレス団体ではあるんですけど、結構ねちゃんとプロレスの興行の流れを、組んであって、1試合目がちゃんデビュー戦を迎える、まあ、新人のこの試合でちょっとこうがっちりこうやるような試合であって、2試合目のタッグマッチは、ザタッグマッチみたいな感じなんだけど、ちょっとお笑い要素が入ったさタッグマッチだって、天理ラーメンマンがいたからね、天理ラーメンマンなかなかおもろかったよ。天理ラーメンマンまた見たいな。天理ラーメンマンとそうめんライダーもいたしね、ねちょっとこの試合は面白かったです。でそういうちょっとお笑い要素の試合もあって、でトリプルスレッド、これもちょっとどっちかというと面白い試合だけど、ちょっとプロレスできる方々で組み立てたトリプルスレッドだったんで、面白かったかな。若干ちょっとこう内輪ネタにこう走った部分があったんで、初めてだった俺はさ、ちょっとその辺がわからない部分があったけど、まあまあまあでもそれは許容範囲ってことで面白かったね。でセミファイナルのセロちゃんのそういうなんていうのかな、ベビーフェイスとヒールがすごくわかりやすく、描かれたタッグマッチがあって、でメインイベントはもうがっつりもうヒール対ベビーフェイスのシングルマッチで、そこの代表対もう本当にその中でも体 ごっついヒールの選手だったんで、非常に分かりやすい構成となっており、まあ本当古き全日本プロレスのような形で起承転結じゃないな、まあ、でも起承転結だよね、若手の試合からあってみたいな感じで、そんな構成もちゃんとできていた団体だったんで、非常に、こちらも見ながらね、なんちゅうのかな、徐々にこう自分の中でヒートアップして見れたかなと思います。声を出してね応援していいのかどうか分かんなくて、でちょっとそういったアナウンスがあったのかどうか、ちょっと俺も聞き逃してたのかもしれないけど、声をみんなね結構そこどうしていいか分かんない感じで、声を出して応援してる方もいれば、拍手だけしてる人もいたんで、なんかね非常にこう声を、いや俺もねセローとかって言いたかったんだよね、フロカバーとか天下忘れてないかとかね、言いたかったんだけど、まあ、ちょっとそこは、ちょっと大人になって、何も拍手だけで応対をしたわけなんですよ。で、試合終了後はそのファンの方と選手がこう、ね、リングサイドでみんなでこう談笑しながらさ、まあ、写真撮影とかに気軽に応じてくれていてね、非常にこう親近感とか距離が近いかなというので、で結構まあ常連になっているような方々もたくさんおって、ね、こう選手に顔を覚えてもらっているような感じ、あいつもありがとうございますみたいな感じでね、やり取りがよくよく見えました。セロさんもさ、女性ファンからセロちゃんってじゃあセロかってね、こう呼んでね呼ばれたりとかして、結構人気あるんやん、そこはね本当に感心をしました。だってセロ黄色い声援だよ、黄色い声援でセロって言われて、あれ見るとね俺は人気、あれ俺と喋ってる時のセロさんじゃなくてセロさん人気あるんやってちょっとね思ってしまいました。まあ実はあるんだろうね。でそのセロさんの試合でもさ、さっき言った俺の周りにいた子供たちがさ、かっこいいって言ってんだよ、あのセロさんが技をやるたびに、相手に技を繰り出すたびに、わかっこいいって、あの選手かっこいいってまあベビーフェイス対ヒールという図式で、ベビーフェイス側で唯一の男で、ちょっとスタイルもいいさ、トラースキックとかやった時なんか、わーすげーとかって、かっこいいとかね、一応それは伝えてあげました。そうそう、だから試合終了後ね、こう皆さんがこう写真撮ったりしてるところで、一応ね、俺もセロさん応援行ったし、セロ T シャツ着て行ったし、そう怪盗セロ T シャツ1枚持ってるから怪盗セロ T シャツ着て行ったし、でね、どう俺来たよっていうのを伝えようと思って、で最後の最後にねこう声をかけさせてもらってね、もうほんとね、セロさんが心配そうな顔で来てまずさ、いや、やっぱ俺分かったらしいのよ、こう入場してきてね、まあ、セロ T シャツ着てたし、あセロ T シャツ着てる人がおる、あドルフィンやみたいな感じで、で一気にね緊張したらしいドルフィン着てるわっていうので緊張させてしまったということでね、もう本当にしきりに、俺今日しょっぱくなかったですかねと言ってすごく心配をしてましたが、全然そんなことはなかったんで、もしね、これをダラプロを聞いているリスナーさんで関西お住まいの方であれば、またね関西で試合があれば、見に行ってほしいと思いますし、関東だけじゃないか、関西以外の方でも何かのタイミングでね、関西来られる機会があれば、タイミングがあればね、その怪盗セローさんの試合をね見てもらえたらちょっとね嬉しいです。まあこうやってね何度もダラプロに出てもらってますし、ここまで赤裸々にねいろいろと話もしてもらっている方なんでね、もうダラプロはもう全力で、応援しますよ、セロさんをね。与那政さんがさ、いいハッシュタグを作ってくれたからね、ドルセロっていうね、ハッシュタグドルセロで、これ今後もね応援していきたいと思います。あそうかそうか、あとねその他ツイッターでね、このセローさんのつながりで、交流させてもらった方々たちも、 土井さんやったかな、あのね、こう実は会場にいらっしゃってて、でいらしてて会場にいらしてて、ちょっとニアミスだったみたいでね、すごくそこは残念だったんで、またの機会ね、本当お会いできたらと思っております。そういや、よくよく考えたら、5年ぶりに帰ってきたこの関西で初めて見るプロレスが今回の奈良万葉プロレスだったということで、なんか記念すべき大会になったかなと思います。もうマットプロレスのイメージがありましたが、ちゃんと誰かリングでプロレスしてる姿、かっこよかったと思います。はい、ということで、その昨日でもその奈良万葉プロレスをこう見に行く前にね、どうせなら行くなら、ラーメン食べに行こうと思ったのよ。力王のとこに、天理っていうね、奈良市のちょっと南になるんだけど、そこに食べに行こうと思って、メンバー力王ってさ、まあ昔2回ぐらい行ったことあるのかな、だから久しぶりに行ってみようと思って行ったら、なんと日曜日は定休日でした。いや、ほんま残念やね。すげえ楽しみにして行ったのに、閉まってたんで、代わりに天理スタミナラーメンをこう食べてね、はい、行ったって、帰ったじゃない、ミナーラ行ったというような感じでね、まあぜひぜひ、ね、こう奈良ってね、いいところだと思うのでね、行ってもらいたいな。はい、こんな感じで今週は急遽だったんで、はい、すみません、ネタもそんななく、なくって言ったら失礼か、怪盗セロスペシャルじゃない、怪盗セロ感染スペシャルということで、今回はセロさんを初めてねプロレスを見に行ったということで、その感想会をお送りをしました。まあセロさんの試合って皆さん、多分 YouTube でマットプロレスがちらっと出てたりする、これ公式なのかどうかがちょっと分かんないんだけど、あと DVD もうアバンサルので販売もされておるし、もしね気になれば、通販とかでも含めて見てもらえたら嬉しいなと思います。はい、そしたら次回はどうだろうな、トモキンが一人でやるかな、それとも普通の二人でのダラプロかな。まあ一応ね、今週、これ配信が金曜日でしょ、その2日後日曜日10月30日に、さっきの言った、横浜マラソンを走ります。そしてその翌週11月6日は、千葉アクアラインマラソン、木更津とか袖ヶ浦あの辺と、若干5キロぐらいアクアライン、なんだっけあそこ、海ホタルだっけを行ってに往復するみたいな感じなので、途中入った 42.5 キロ、両方とも 42.195 キロを走ってきますと、頑張ってきますということで、今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた来週、さようなら。
ラプロではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。